山田真帆のヤッホーシネマ。のぐそぶの頃、小学2年生の頃、のぐそぶというクラブ活動をやっていたことがある。もちろん非公式だ。部員は私と親友の S ちゃんの2人。学校からの帰り道、あと数分で家に着くというのに、わざわざ雑草の茂みで用を足すという変わった活動内容だった。あの頃、実家の周りにはまだ自然がたくさん残っていて、田畑や栗畑、雑木林があり、草花の生い茂る土手の間を川がキラキラと流れていた。私と S ちゃんは青空の下にしゃがみ込んで用を足しながら、かっこ、台の方は一度も成功しなかった気がする。どの葉っぱがお尻を拭くのに一番優しいか、大箱、タンポポなどいろいろ試した。家から学校までは10分とかからなかったのに、なぜそんなことをしていたのか、今となってはもう思い出せない。そんなのぐそぶも、3年生の頃には自然と解散となる。副部長の S ちゃんが北海道に転校になって、部員が私一人になってしまったからだ。なぜこんなことを思い出したかといえば、先日、30年ぶりに母校の小学校を訪れたのだ。コロナ禍で行事が中止になっている子どもたちのために、オンラインで冬フェスをやろうと企画しているのだが、卒業生として何か語ってもらえないか、とオファーをもらった。どんなクラブ活動に入っていましたか？小学生の頃ハマっていたことは？と子供たちからいろんな質問も来ているという。久しぶりの校庭、体育館、図工室を見て回りながら当時のことがよみがえった。のぐそぶだけじゃない。思えばあの頃はいつも空想の中にいた。空に浮かぶ雲をずっと眺めていて遅刻したこと。川辺の足原に秘密基地を作って、色とりどりの BB 弾、かっこ、よく道に落ちていた、を瓶に詰めて埋めたこと。放課後に友達と劇を作って遊んだこと。手作り漫画を牛乳キャップ2枚と引き換えで、クラスメイトに読ませたこと。と言っても、小学校時代はのどかで楽しい思い出ばかりではない。仲間外れが流行り、クラスの雰囲気がギスギスとしていた時期があった。私は覚えていないけど、朝登校するときにいつも顔が真っ青になっていたと、後になって母から聞いた。喘息になり、ぜいぜい喉を鳴らしながら吸引器を吸っていたことは覚えている。その頃、母に勧められて、ポジティブノートという日記のようなものを書くようになった。母は私に言った。今日一日、学校であった出来事をノートに書き出してごらん。ただ、辛かった、嫌だった、で終わりにしないで、どうしたら楽しく過ごせるようになるか、そこから何か学べるものはあるか、考えながら書いてごらん。文章を書くことで客観的に考えるというのは初めての経験だったかもしれない。私はポジティブノートをつけながら、大変な状況はなかなか変わらなくても、自分の見方や受け止め方は変えられるということに少しずつ気づいていった。当時、繰り返し見ていた映画にメリー・ポピンズというミュージカルがあった。ロンドンの桜通りにとある一家が暮らしている。厳格な銀行員の父、バンクス氏。いつも忙しい女性運動家の母、ウィニフレッド。そして、いたずら好きの子供たち、ジェーンとマイケル。そんな一家のもとに、ある日、 乳母としてメリーポピンズはやってくる。彼女は晴れているのにコウモリ傘を差し、なんと空から風に乗って舞い降りてくるのだ。私はこの作品に出てくる歌が大好きだった。例えばこんなシーンがある。部屋の片付けを嫌がる子供たちに、どんな仕事も楽しくやる方法があるのよ。そのコツを見つければ仕事はゲームになる。とメリーポピンズは言って歌い出す。辛い仕事もとっても簡単。誰だって楽しみながらできる。スプーン一杯の砂糖で苦い薬も平気で飲める。どんな薬もへっちゃら。そして彼女が指をパチンと鳴らすと、部屋中に散らばっていたおもちゃや洋服たちがちゃんと自分の定位置に戻っていくのだ。私にもこんな魔法が使えたらいいのに、と憧れたのを覚えている。母校での冬フェスの最後に、小学生へ一言お願いしますと言われ、私はあの頃の自分を励ますつもりでパソコン画面の向こうにいる子供たちに語った。今いろんなことができなくなって残念に思うことも多いと思う。でもその代わりにできるようになったこともあるはず。どんなことにも楽しさと面白さを見つけるゲームだと思って毎日を過ごしてほしい。冬フェスが終わった後、映画「メリーポピンズ」の誕生秘話を描いた「ウォルト・ディズニーの約束」という作品を見た。主な登場人物は原作者のパメラ・トラバース、多くの名曲を生み出したシャーマン兄弟、そして「メリーポピンズ」を映画化したいとトラバースさんに20年間ラブコールを送り続けたウォルト・ディズニー。子供の頃に夢中で見ていた映画の後ろにはこういう大人たちの存在があったんだなぁと感心した。冒頭はトラバースさんが一人で目を閉じて何かを空想しているシーンから始まる。イマジネーションの世界に没頭することは彼女が子供の時からずっと大切にし続けてきた習慣だったようだ。夢を捨ててはいけない。お前は誰にでもなれるんだ。幼いトラバースさんにそう教えたのは銀行員の父親だった。子供たちには現実よりも空想の世界を大切にさせるロマンチックな父であり、一方で銀行員という固い仕事に馴染めず、問題を起こしてクビになり、次第にお酒に溺れていく父でもあった。映画「メリー・ポピンズ」の中で、父のバンクス氏は生真面目な銀行員として描かれている。一分一秒も無駄にせず、チクタク働き、寄り道もせず、ニコリとも笑わない。そんなバンクス氏と対照的に、もう一人大人の男性が出てくる。いつもジョークを言って周りの人を笑わせるその日暮らしのバート。ウォルト・ディズニーの約束を見ていて気がついたことがある。原作者トラバースさんの父親はこのバートに雰囲気がそっくりなのだ。ふとバンクス氏とバートはもしかしたら二人で一人なのかもしれないと思った。原作者にとっての父親の二つの顔。家族のために身を粉にして働かざるを得なかった父と、どんなに現実が辛くても、イマジネーションの力で何とか乗り越えようとした父。生前、父が娘に心情を吐露するシーンがある。この世は幻に過ぎないんだよ。それを忘れなければ誰にも負けない。彼らの現実に屈しなくて済む。暗く、悲惨な現実に。金、金、金。金なんか信じるな。苦しむことになる。イメージよ、現実に負けるな。父はそう娘に伝えたかったのだ。そして大人になった娘はメリーポピンズに姿を変えて、現実に追いつかれ 飲み込まれてしまった父親を救い出したかったのだ。結果、救ったのは自分の父親だけではなかった。いつの間にか子供の心を失い、目の前の困っている人や小さな声に気がつけなくなってしまった世界中のバンクス氏を救いに、メリーポピンズは空からやってくることになる。ウォルト・ディズニーの約束の現代が、Saving Mr. Banks だということに、見終わってから気がついた。大人になると、多くの人が夢を見ることをやめて、現実を生き始める。私も、今は大自然の中で用を足したり、河原に大切なものを埋めたりはしない。空に浮かんでいる雲がカニパンに見えたものですから、なんて言って仕事に遅刻することもない。でも、トラバースさんのように空想することを決して手放さない大人たちもいる。彼らは気づいているのだろう。今見ている現実は、誰かが最初にイメージしたものだということを。そして、想像することはすぐに世の中を変える魔法ではないかもしれないけれど、人々の心を変えていく力があるということを。今、目の前に小学生の頃から使っている国語辞典がある。もうボロボロだ。気に入っているページがあって、30年間手放さないできた。不のページをめくっていく。不可能という文字が鉛筆で塗りつぶされている。たった2行の説明文も読めない。これはそのままにしておこう。消しゴムで消すまい。あの頃の自分を励ましに行ったつもりが、逆にあの頃の自分に励まされてしまった。